多くの人はこの年始を迎えるにあたり、さまざまな計画、目標を立てます。こんな1年にしたい、こんなふうにこの1年を過ごしていきたいって。そういうクリスチャンもたくさんいらっしゃると思います。そこで皆さんと一緒に今考えてみたいのは、私たちにとって生きるって一体何なのかです。我々クリスチャンにとって生きるとは一体何なのか。こんなふうに言えません？私たちの主なる神様に対する応答であるって、神に対する応答って、私たちの創造主なる神に対して、私たちを生かしてくださっている神に対して、どのように応答していくのか、どのように生きていくのか、我々を罪から救い出してくださった神にどのように応えていくのか、私たちは神の前に、神様もっと愛をくださいとは祈りません。なぜかというと、神の愛が十分に与えられているからです。問題は私たちがいただいた愛に対してどう応えていくかです。私たちは神様祝してくださいと言います。でも神は私たちに十分な祝福を約束してくださった。問題は神様の祝福が十分であるかそうでないかではなくて、私たちがその祝福を受けるにふさわしいものとして歩んでいるかどうかです。つまりこういうことです。神の祝福は与えられるんです。しかし我々がそれを受けるにふさわしいものとして歩んでいるかどうか、そこに問題があるということです。ですから私たちが考えなきゃいけないのは、神がもう私たちのためにしてくださったその素晴らしい恵みの御業に対して、その神様のご愛に対してどのように応えていくのか、それが私たちにとって生きるということだと思いません？この偉大な神にどのように私は応えていくのか、この素晴らしい主に対してどのように私は生きていこうとするのか。実は今日私たちが一緒に見ようとしているこの96編の詩編の御言葉ですけれども、そのことを私たちに教えてくれます。我々の偉大な主なる神様に対してどのように応じて生きていくのか、3つの正しい神への応答をこの聖書の箇所を私たちに教えてくれます。どんなふうに私たちは神に対して応答すべきなのか、3つのことを彼は教えてくれます。ご一緒にそれを見てまいりましょう。1つ目は、主なる神を褒めたたえなさいということです。私たち人間が、いや私たちクリスチャンがと言った方がいいでしょう。我々クリスチャンがこの神に対してどのように応えていこうとするのか、どのように生きていこうとするのか、御言葉が私たちに教えてくれるのは、この神を常に褒めたたえなさいと言っています。一節に、新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよって。歌え、歌え、歌えと、そして褒めたたえよって、すべてこれは命令形です。このようになしなさいと御言葉は私たちに命じるわけです。おそらく皆様ご存知だと思います。神様を褒めたたえるということは、神の前に正しいことであり、神様をお喜びになることです。私たちが神様を賛美したり、神様感謝しますと私たちが心から言うときに、神はそれをお喜びになるんです。詩編の92編の中で著者が言うように、主に感謝するのは良いことです。意図高き方よ、あなたの皆に褒め歌を歌うことは、朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を言い表すことは。だから私たちが常に神様に感謝を表していく、神様を褒めたたえていくということを、神様お喜びになるんです。少なくともそんなふうに我々信仰者は生きていくべきです。なぜならそれを神様お喜びになるからです。また同時に、神様は私たちの称賛に値するお方です。詳しい理由は後で見ていきますけれども、まずこの一節のところ見ていただくと、新しい歌を主に歌えって、古い歌じゃなくて新しい歌を歌い続けていくんです。 なぜかというと主の恵みが常に新しいからです。我々は日々神様から素晴らしい祝福を与えられ続けています。こうして私たちが今日を迎えることもできたの、これもすべて神様の恵みであり神の憐れみゆえです。ですから私たちは主から与えられたその一つ一つの恵みを覚えて、この方にふさわしい感謝を賛美を下げ続けていく。こうして一節と二節を見たときに、このようにまず私たち主によって贖われた者たちが神を褒めたたえるということを、神は喜んでくださることを見てきました。そこで私たち考えなきゃいけないのは、実践しているかどうかです。そのこと、どっちかというと私たちの神様への感謝であるとか神様を褒めたたえるというのはちょっと条件がついてません。思い通りに物事がいっているときに神様に感謝を下げるとか神を褒めたたえるということは簡単なことです。問題はいつもそれを我々が継続できるか、そのような歩みを継続できるかっていうと結構難しいですよね。でも御言葉は確かに私たちにそのように新しい歌を主の前に歌い続けていきなさいというわけです。主はそれにふさわしい方だ。でもそれができない私たちがいる。どうしたらいいのか、一つアドバイス差し上げます。いいです。ちょっと皆さんご一緒に愛歌の3章をお開きくださいます。簡単に背景を言います。どういう状況でこの手紙が書かれているのかです。これを書いたのは預言者エレミアでした。エレミアが過ごしたその時代、南王国ユダが神の前に罪を重ねていくわけです。そしてついにこのエルサレムが崩壊する時がやってきました。愛歌の2章なんかを読んでいきますと、バビロンが攻めてきてエルサレムの城壁の周りを囲みました。大変なその苦しみの中で、その大変な問題の中で、特に彼らには食料がなかったんですが、悲惨な出来事が愛歌の2章には記されています。母親が自分の子供を食べた様子が書かれています。食べ物がなかった。大変な苦しみの中でついにエルサレムは滅んでしまうんです。あの神殿は崩されてしまいます。城壁は跡形もなく崩されてしまう。エレミアの心は引き裂かれました。自分の愛するあのエルサレムの都が滅ぼされてしまった。その悲しみの中、彼はこの手紙を記すわけです。本来だったら、神様なんでこんなことが起こるんですかと、そのように神様に不満を申し上げてもおかしくなかった。でもエレミアはこんなふうに神の前に彼の気持ちを表しています。3章の22節のところからご覧いただきますと、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだって。それは朝ごとに新しいって、それは朝ごとに新しいって。21節のところで私はこれを思い返すと言っています。つまり何をエレミアがしてきたかというと、こういうことです。彼は大変な悲しみの中にあって、あることを思い起こしたんです。それは何かというと、主の恵みを思い起こしたんです。神がどのようなお方であるかということを彼が思い起こすんです。そして彼が目を留めたのは、このような状況にあっても神は私たちに恵みを与え続けてくださっている。じゃあなんでエルサレムが滅んでしまったのかって。それも神様の警告通りでした。神がお教えになった通りに物事が起こったんです。実はさっきもお話したように、これは南王国ユダの話です。イスラエルは2つの国に分かれてしまいました。何が一体この国に起こったのかって、サムエルという一人の預言者が年を置いたときに、人々は彼のところにやってきてこう言うんです。私たちを治めてくれる王を立ててほしいって。 それがどれほど大きな罪だったのか、お分かりになりますよ。それまでこの国は神が治めてたんです。人々はこう言うんです。神では不十分だって。私たちは他の国と同じように人によって治められたいって。大変な罪です。その結果神は何をなさったかって、願い通りに王を与えるんです。そしてサムエルのところに再びイスラエルの民がやってくるわけです。サムエルはこういうふうに彼らに伝えます。一つだけあなたたちは覚えておかなきゃいけないって。それはもしあなたたちが主を恐れ心を尽くし誠意を持って主に仕えるならば、神様はあなたたちを守ってくださる、祝してくださるって。しかしあなた方が悪を重ねるなら、あなた方もあなた方の王も滅ぼし尽くされるって。これサムエル記第2の第1のサムエル記第1の12章の24節25節のところに出てくる話ですけれども、そのように神様はサムエルを通して警告されたんです。つまり彼が言ったことは、神の前に正しく歩むならばそこに祝福あるけれども、神に逆らうならばそこには裁きがあるって。エレミアはそのことを現実に見たんです。このユダが滅びたんです。エルサレムが滅んだんです。なぜかって、人々の罪です。ですからこのような悲しみの中にあっても、エレミアは神は約束を守られるお方、神様がおっしゃったら必ずその通りになるんだという確信を強めるわけです。そして悲しみのどん底にあって、でも神は約束を守られる方だと。このイスラエルの民が罪を犯したゆえに裁きを彼らは経験したし、私たちは経験しているけれども、しかし神はこの契約の民に対する約束を忘れておられない。いいです。つまりね、エレミアがこの大変な辛い中で神様にこのような賛美を捧げることができたのは、神を褒めたたえることができたのは、彼はしっかりと主を見上げたということです。私の神がどんな神なのか、彼はしっかりそのことを覚え、その神の約束の上に立つんです。ということは私たちも同じです。皆さん、いろんなことが起こります。いろんな辛いことがあります。悲しいことがあります。でもあなたの目がその起こっているいろんな出来事に向くならば、あなたの心は動揺します。そしてあなたの口から神への賛美が消えてきます。しかしあなたがその背後にいらっしゃる全能なる神を見るときに、ちょうどエレミアがそうだったように、現状は変わらなくても私たちはこの神に対して賛美を捧げることができる。そうして信仰の勇者たちは生きてきたんです。ですから私たちはどんな時であっても、自分の心をしっかり吟味して、自分のうちに罪が潜んでいないかどうか、それがあるならばそれを主の前に告白して、そして主の恵みを覚えて歩み続けることです。主に新しい歌を歌いなさいって、主を褒めたたえなさいとこの詩編の著者は命じます。その理由が4節のところから6節までに記されています。4つの理由があります。ご覧くださいます。一つ目は4節の初めです。この方は大いなる方であるって。神様の重要さ、そのことを表しています。この方以上に重要な方はいらっしゃらないって、この方に勝る存在はないって言ってるんです。なぜなら神だからです。二つ目の理由として挙げているのは4節の続きになります。大いに賛美されるべき方って。この方は全ての被造物によって褒めたたえられるべきお方である。そして3つ目の理由が4節の後半に出てきます。全ての神々に勝って恐れられる方だって。なぜ恐れられるべき方だって。それはこの方が誠の神だからです。ちょっと6節を飛ばしてみてくださいます。尊厳と意向は御前にあり、力と光栄は主の聖女にあると書いています。 尊厳と意向は御前にあり、光栄と力と光栄は主の聖女にある。つまりこの著者が言ってることというのは、この神様というのは尊いお方であり、栄光に満ち溢れた清いお方である。この主の前に恐れを抱かずに立つことのできる存在はどこにもないって。ちょうどあの主に仕えたイザヤが主の臨在の前に立ったときに、彼は大変な恐れを抱きました。同じようにも私たちも、今私たちが立っている神、そしてあなたのすべてを見ている神がどんな神であるかを覚えるときに、間違いなく私たちの心は震えます。どんな神があなたや私を見ているのか。この方は全く清い方であり、故に我々罪に汚れている一人一人がこの神の前に生きたまま立ち往せることなどありえないんです。我々が神の前に立つなら、私たちはその瞬間に滅ぼされてしまう。それほどこの方は清い方であり、私たちのように罪に汚れた者がこの方の前に立つことなんかありえないんです。ひょっとしたら皆さんも覚えてられるかも分かりません。あのモーセがこんなことを神とのやり取りの中で教えられます。これは出エジプト記の33章の中に出てくるんですが、20節から主はモーセに仰せられるんです。あなたは私の顔を見ることはできない、人は私を見てなお生きていることはできないからである。ってまた主は仰せられた。見よ、私の傍らに一つの場所がある。あなたは岩の上に立て、私の栄光が通り過ぎるときには、私はあなたを岩の裂け目に入れ、私が通り過ぎるまでこの手であなたを覆っておこう。って、なぜこんなことしたか分かります？主の栄光を見たときに、私たちはその前に生きることはできないからです。主の御顔を私たちは拝することはできない。なぜかというと、この方は全く清い罪のない方であり、私たちは汚れてるからです。その後どうなったか。私が手をのけたら、あなたは私の後ろを見るであろうが、私の顔は決して見られない。兄弟姉妹の皆さん、私たちが覚えなきゃいけないのは、私たちの神はあまりにも清いお方であって、罪ある私たちがこの方の前に立つことはできないって、立って生きていることはできないんです。それほど清い存在だって言うんです。モーセだけじゃありませんでした。祭司たちもそうでした。神殿が、また幕屋が主の栄光で満ちたとき、誰もそこに近づくことはできなかった。それほど清い、罪のかけらもないお方です。だからさっきも触れましたように、イザヤがこの主を見たときにこう言ってます。ああ、私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。イザヤが言ったことは、私はもう生きてられないって。神を見た私は生きてられないって。なぜなら神は全く清い方であり、私は罪に汚れてるからって。ちょっと私たちが問いかけてみなきゃいけないのは、こんな恐れっていうものを神に対して私たち持ってます？どっかで私たちは、多少の罪でも神様許してくださる、大丈夫、恵みの神だから、どっかで私たちは持つべき神様に対する恐れを失ってません？神は変わってらっしゃらないんです。今私たちがこうして神の前に立つことが許されているのは、私たちが何かをしたからじゃない、神の一方的な恵みによるんです。神があなたや私を迎えてくださったから、私たちはその前に立つことができるんです。でも我々が忘れてはならないのは、この神に対する、また神にふさわしい清い正しい恐れです。この清い正しい神があなたは私のすべてのことを見てらっしゃる、すべてのことをご存知であるって、それを考えるだけでも恐れが湧いてきません？ この方は何一つあなたや私に関して知らないことはないんです。どんなことを思い、どんなことを考え、どんなことを口にしてきた、どんなことを行ってきたか、すべてのこと、それが神だというんです。このような神があなたや私を受け入れてくださり、そして素晴らしい祝福を与え続けてくださっているって。だから私たちはこの方を心から褒めたたえるんです。神様感謝しますって、ありがとうございますって。4つ目の理由は5節の中にこう出てきます。この方は創造主なる神だからって。誠に国々の民の神々は皆虚しい、しかし主は天をお作りになったって。この詩編の著者が言うことは、私たちが褒めたたえるべき方、この神は全てのものをお作りになった創造主なる神だって。ということはこういうことは言えますでしょ。創造主だということは、あなたも私も創造主に対して責任を負っているということです。この地上にあって好きなように生きていいとは決して聖書は教えません。我々みんな例外なしに創造主なる神様に対して責任があるんだって。この96編の5節の御言葉をもう一度見てくださいます。主は天をお作りになったとあります。この主っていうのは新科学聖書でしたら太字で書かれています。あのヤーウェです。自存の神です。主権者なる神です。つまり 誰からの助けも必要としない、あなたの助けを必要としないお方。この方はご自分がお決めになったことをご自分の力でもって成し遂げられる方です。あなたや私の知恵も助言もいかなる助けも必要としない、そのような神だって言ってるんです。ゆえにこの世に存在する神と名のつくものとは根本的に違うということを言うわけです。詩編の115編のところをお分けくださいます。この著者は私たちにいかに聖書が教えてくださる創造主なる神とこの世で人々が崇拝する神々とは違うのかをこのように語っています。3節、私たちの神は天におられその望むところをことごとく行われる。彼らの偶像は銀や金で人の手の技である。口があっても語れず、目があっても見えない、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない、手があっても触れず、足があっても歩けない、喉があっても声を立てることもできない。これを作る者もこれに信頼する者も皆これと同じである。今私たちが見たようにこの3節のところにありました。私たちの神は天におられその望むところをことごとく行われる。だってこの方は主権者だからです。この方は全てのものをお作りになった方だから、自分のご自分のお考えに基づいて全てのことをなす権利を持ってらっしゃるんです。神でらっしゃるって。神であるがゆえにあなたの心の叫びを聞くことができるんです。あなたが一人になってその寂しさの中で苦しさの中であなたが叫ぶその叫びをこの神は聞いてらっしゃるって言うんです。だから神なんです。人間が作ったものはこの御言葉が言うように耳があっても聞くことはできません。我々一生懸命説明しなきゃいけない、説明したって理解することはありません。人間が作ったものだからです。神は作り物じゃないです。神は私たちを作られたお方です。ですからあなたの心の叫びを聞くだけじゃない、あなたに正しい助言や励ましを与えることができるし、また全能の御手を持ってあなたを支え、あなたを導くことができる、そのように生きてらっしゃる神でらっしゃる。それが私たちの神だって、それが神と呼ぶにふさわしい唯一のお方である。私たちが神として手を合わせてきた存在と比べてみてください。どんなに美しくても人間が作ったものです。どんなに美しくても日々衰えていくものです。死を迎えるものです。 それらは神じゃない。神は命の源であり、命をお与えになった方であり、すべてをお作りになった、そしてすべてを治めてらっしゃる方です。だからこそこの方を褒めたたえるんだと、そのようにこの詩編の著者は我々に教えます。二つ目の私たちのこの神に対する応答は、主なる神を述べ伝えるということです。この二節の後半のところから、また同じく六節のところにそのことが記されています。まず二節の後半から三節ご覧くださいます。火から火へと御救いの良い知らせを告げよ、主の栄光を国々の中で語り継げよ、その苦しい技をすべての国々の民の中でと書いています。ここにこの告げよとか語り継げよと3節に出てくる、これらもすべて命令です。しかも強調された命令です。何を私たちは人々に告げるべきなのか、2つのことが記されています。1つは神の栄光を語り継げよって、確かに詩編の19編の1節のところでは、天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせるとあります。つまり自然界は一生懸命その技を成しているんです。自然界は創造主なる神様の素晴らしさ、その偉大さ、その美しさを明らかにしています。御言葉が言うのは自然界だけのそれは務めじゃないって、我々の務めでもあるというんです。イザヤの43章の7節のところには、私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作ったとあります。御言葉はっきり私に教えられています。あなたは神様の栄光を表すために作られたんです。そして神の栄光に逆らってきた、神の栄光に泥を塗ってきた私たちが、その罪から救い出されて、今度は神の栄光を表すものとして生まれ変わり、その役割のために生かされているって。ですからあなたも私もこの救いに預かった私たち、神様の素晴らしさを世に明かしするために神様は今日私たちに与えてくださった。生きていらっしゃる神がどんなに偉大な方なのか、どんなに素晴らしい方なのか、この方によって私たち罪許されること、この方によって与えられる希望がどんなに素晴らしいのか、それを私たちは私たちの日々の歩みを通して明らかにしていくんです。主の栄光を語り継げなさいと、二つ目にあります。主の御業を語り継げるようにって。確かにイスラエルはその大切な務めのために選ばれました。主のなされた御業を人々に明らかにするためにです。神の偉大さを人々に伝えるという大きな役割です。そしてその役割はイスラエルだけじゃない、私たち一人一人にも与えられています。神様が私のために何をしてくださったのか、それを証しっていうでしょ。私たちが証しをするときに私たちの素晴らしさを人々の前で話すんじゃありません。我々が証しをするときに私たちがしていることは、神がどんなに素晴らしいことを私にしてくださったのかを人々に明らかにするんです。こうして私たちはこの地上にあって、この神の素晴らしさを人々に明らかにするんです。なぜそのことが必要か、その理由についてこの2節の後半からまた4節6節のところに記されています。見てくださいますか。まず2節の終わりのところにこうありました。火から火へと御救いの良い知らせを告げよって、御救いの良い知らせって、我々救われたんだから、その素晴らしい救いを人々に述べ伝えるべきだって。もちろんこの御救いというのが捕囚からの救いなのか、敵からの救いなのか、裁きからの救いなのか、罪からの救いなのか、明確に記されていません。しかしいかなるものであれ、救われた者たちはその救われたことを明らかにしていくことだったんです。私たちは神様の憐れみによって罪の許しをいただきました。罪から救い出された、永遠の裁きから救い出された者はその救いを人々に明らかにしていく、その大きな務めをいただいています。 どうです皆さん、救いに預かってからこのイエス・キリストを伝えるというこの素晴らしい救い主の救いの御業を伝えるという技に励んでいらっしゃいます？多くの皆さんが励んでいらっしゃるでしょう。ならばますます励んでください。天に上がるまで私たちはその働きを継続するんです。一人のかつて皆さんにはご紹介した牧師を紹介しましょう。名前はサイーダ・アバディーニって言います。イラン人です。現在もイランの刑務所に収容されています。どんな人物なのかって、彼は2000年にイスラムから救われました。イラン政府は確かにクリスチャンを認めてはいるんです。教会もあるんです。しかしこのようにイスラムから改宗した人に関してはそういう教会に、公認の教会に属することを認めません。そこでどうするかっていうと、イスラムから改宗したクリスチャンたちは自分たちで家の教会とか地下教会なんて呼び名がありますけれども、そういう集まりを作って自分たちで礼拝を守り続けます。このアバディーニはその一人のリーダーとして救いに預かったから100箇所に及ぶ家の教会を30の町で作り上げたって言われています。あのイランにあって、そして約2000人の人たちがその教会に集っていたって。皆さん、私たちはあのイランという国を見たときに、ああいうイスラムの国を見たときにクリスチャンの数が少ないと思うんですが、ひょっとしたら一番少ないのは私たちの国かもしれない。この日本がこの世界の中で最も少ないかもしれない。少なくともこの信仰主からいただいた人物はそのような迫害下の中にあってキリストの福音を語り続けました。そして多くの人たちがこの救いに預かった。この神様によって救われた私たちも今一度この大きな使命を神様からいただいていることを思い出さなきゃいけない。いいです。このために私たちは救われて、このために生かされているんです。我々はキリストの福音を語るために生きているんです。躊躇してません？恐れてません？このキリストの福音以外に人が救われるメッセージは神様から与えられていない。イエス・キリストだけが救い主なんです。そのメッセージを語りなさいと、あなたを救ってくださった主があなたに命じていらっしゃるんです。この人物はその命令に従って忠実にあのイランという国においてその宣教を続けました。私たちがこのように主を述べ伝えていくのは救われたからであり、二つ目の理由はこの方が誠の神だからです。この方が誠の神だから私たちは伝えるんです。偶像を伝えても意味がないです。悲しいですが、そういう人々に、そういう人々がこの世界には溢れてます。神でない偽りの神々を神として伝えている人たち。しかし御言葉が私たちに明らかにしてくれたように、この方は天をお作りになった方です。この方は誠の神でいらっしゃる創造主なる神、この方を私たちは伝えるんです。先ほどお話したこのサイーダ・アバディーニっていう人について少し補足させてください。イランは2005年にアフマディネジャードという人物が大統領に選ばれました。彼が2005年に選ばれて以降、イランにはこういう特に家の教会、地下教会と言われている教会のクリスチャンたちを迫害する動きが加速しました。そこでこのザイダはアメリカ国籍の奥さんとともにアメリカに渡るんです。そしてアメリカに渡って彼は牧師となり、そして同時にアメリカ国籍を取得します。 彼はアメリカ国籍であり、イラン国籍、二重国籍を持つようになるわけです。おととしの7月にこのサイーダ牧師は2009年から数えて9回目のイランを訪問します。目的は自分の家族を訪問することと、もう一つはラシャッタという町に孤児院を建設するためでした。しかしその際、警察によって軟禁状態に陥り、そして後にエビン刑務所に送られていきます。去年の1月の中旬にイランで裁判が行われました。その結果、彼には8年の実刑が下ったんです。国連でもこの話が取り上げられ、さまざまなニュースがこの記事を取り上げました。イラン政府にプレッシャーがかかりました。そうするとイランはどうしたかというと、このアバニーニ牧師を今までいた刑務所よりももっと受刑者たちを収容している刑務所へと移すわけです。なぜ彼が捕らえられたのか、なぜ彼が軟禁状態に最初の段階でなったのか、理由はこうでした。イラン政府は彼が人々にキリストを伝えて、そして多くの人々をイスラムから回収しようとしているって、それが原因で彼は捕らえられたんです。まさに信仰ゆえに彼は捕らえられました。多くの人々が彼にこんなアドバイスを与えました。もしあなたがキリストを捨ててイスラムに戻れば、あなたは釈放されるって、あなたは家族のもとに帰れるって、アメリカで待ってる奥さんと二人の子供のところに戻れるって。もちろん彼はそれを受け入れません。そして驚くべきことは、その大変な刑務所の中でもうすでに30人以上の人がイエス様を信じているんです。彼の妻がある大学で講演をしました。もちろん愛する者と今共に時間を過ごさないことは自分にとっても子供たちにとっても悲しいことだって。でも彼女が言ったことは、それでも私たちは神様を信頼し、神様の最善がなされていることを信じているって。彼女はこう言うんです。このことが起こってから、たくさんの無神論者やイスラム教徒が私のところにやってきて、なぜあなたたちはこのような状況にあってそんな喜びや平安を持っているのかと私たちに尋ねてますって。この機会を通して多くの人々がイエス・キリストを信じましたって。で、皆さん、私たちの神は生きて働いていらっしゃる誠の神なんです。人間が勝手に作り出した存在じゃないんです。この方によって我々は作られたんです。この方は全ての主権者でいらっしゃる。人間的に見てどうしてと思うようなことがあっても、神はちゃんとそこで神の御業を成していらっしゃる。神に喜んで使われたい、そう願っている人々を通して、いつ彼が釈放されるのか、そのことは定かにありません。アメリカの大統領も働き始めていると言います。しかし、まだいつ釈放されるとは明らかになっていない。ひょっとしたら8年後かもしれない。でもこの牧師もそうだし、この家族もそうです。彼らが望んでいることは、主の素晴らしさが明らかにされたらそれでいいって。だってそのために生きてるんですもん、我々は。ねえ皆さん、私たちは何か誰かが作った宗教を人々に広めようとしてるんじゃないんです。私たちは私たちを作られた、生きておられる誠の神を人々に伝えようとしてるんです。宗教を誰かに宣伝して、その宗教に誰かを引き込もうとしてるんじゃないんです。すべてお作りになった創造主なる誠の神様がいらっしゃることを人々に明らかにして、その神に立ち返るようにと、神様のメッセージを伝える、そんな役割を主からいただいた者たちです。その働きを皆さん熱心になしていらっしゃいます。救われた者であるゆえに、 この素晴らしい救いを人々に伝えていらっしゃいます。この偉大な創造主なる誠の神様を人々に伝えています。神に対してふさわしい応答は、正しい応答は、この神を人々に伝えることだって。最後3つ目です。主なる神を崇めるだけじゃないんです。主なる神を述べ伝えるだけじゃない、主なる神を礼拝することがこの7節から最後13節までに記されています。礼拝への招きがあります。国々の民の所属よ、主に捧げよ、栄光と力を主に捧げよ、皆の栄光を主に捧げよ。国々の民の所属よと、異邦人を含む全ての者たちに神への神を礼拝するようにと彼らに対する招きが与えられています。そして正しい3つの態度がここに記されています。8節を見ていただきますと、捧げ物を携えて主の大庭へ入れって、私たちが主を崇めるときに、礼拝するときに必要なのは、私たちは心から全てのものを捧げてこの方を崇めることです。この捧げようというのも、この7節のところ、8節の始めのところに3回繰り返します。全て命令形です。私たちは新約聖書のローマ書の12章のところから1節から自分自身を捧げなさいという神様の命令を知っています。神が望んでいらっしゃるのはあなた自身を捧げることです。そして私たちの神から託されているものを主に捧げることです。この世の人々も偽りの神々に喜んで犠牲を払っています。私たちは誠の神に仕えるものとして喜んで全てのものを捧げながら主を崇め続けていくことです。二つ目に、私たちは9節の始めのところに聖なる飾り物をつけて主に触れ伏せってあります。清さを持って主の前に立たなきゃいけないって、主を崇めなきゃいけないって、我々のうちから罪を除くことです。どんな罪をも神様は喜ばれない。そして三つ目に、9節の終わりのところに、全地を主の御前におののけ、恐れを持って主を礼拝しなさいって、もうすでに私たちが見てきたようにこの方は神だから。ちょうどマラキという預言者がこんなことを言っています。マラキの1章の6節のところに、子は父を敬い、しもべはその主人を敬う、もし私が父であるならどこに私への尊敬があるのかって、もし私が主人であるならどこに私への恐れがあるのか、万軍の主はあなた方に仰せられるって。神に対してふさわしい心の態度を持って主を崇めてらっしゃるかどうかです。私たちが神様を崇めるにあたって三つの正しい態度、捧げ物を持って主を崇めなさいって、あなたの持っているもの、あなたの人生、あなたの命、あなたのすべてのものは主から託されたものだから、喜んで主に捧げて主のために用いていただきなさいって、主の前に罪を清めて清められて立ちなさいって、また正しい恐れを持って主を崇めなさいと記されています。そしてその理由が10節のところが出てきます。2つの理由です。なぜ私たちはこの主を心から礼拝するのか。1つ目は10節の後半に、国々の中で主は王である、誠に世界は固く立てられ揺らぐことはないって。まず最初の著者が言うことは、私たちがこの神を心から崇めるのはこの方が王であられるからって。この方が王であるということは、私たちはそのしもべです。私たちはこの方を崇めるんです。この方が喜ばれることを成していくんです。二つ目の理由として、彼が挙げるのは10節の後半のところから最後まで、この方が裁き主だからって。見てくださいます。主は公正をもって国々の民を裁く。この裁き主は公正な裁きを下されます。神の前に立つときに神様が下される裁きというのは正しい裁きです。 なぜ正しい裁きかというと、神は全てのことをご存知だからです。でクリスチャンの皆さん、これが我々の希望です。人々は誤解するかもしれない、皆さん誤解されてるかもしれない、人に。でも神はそうじゃない。神はちゃんとあなたのことをご存知です。公正な正しい審判がなされます。あなたが主のためにしたすべてのことは決して無駄ではなかったと分かる日が来ます。主に忠実に従ってきてよかったなと、そのように心から言える日がやってきます。この主の前に立つときに、主はすべてのことを覚えておられて、それにふさわしい公正な裁きを下してくださる。だから決して人々が認めてくれなくても、人々から褒められなくても、主のためにしっかりと歩み続けることです。主が褒めてくださったらそれでいいって、公正な裁きがなされる。また11節12節を見ていただきますと、待望の裁きであることが記されています。見てくださいます。天は喜び、地は小躍りし、海とそれに満ちているものは鳴りとどろけ、野とその中にあるものは皆喜び勇め、その時森の木々も皆主の御前で喜び歌おう。って何の話かって、自然界がその呪いから解放される話です。ローマ書の8章の中に出てくるように、19節から、人間の罪ゆえに全てのものは呪われてしまったって、被造物もその束縛から解放される時を待ってるって、その日がやってくるって、裁き主が帰ってこられた時に、被造物も全ての被造物がその呪いから解放される。そして最後に13節のところに、確実な裁きだということが記されています。確かに主は来られる、確かに地を裁くために来られる、主は義をもって世界を裁き、その真実をもって国々の民を裁かれる。この詩編の著者はただの希望を、単なる希望を話したんじゃありません。確実に起こることを記しています。裁きの日が来るんです。クリスチャンにとってはこれ喜びの日となるはずです。もしあなたがその裁きの日の備えをしながら今日生きてらっしゃるんだったら、しかしもしそうでなかったら、その人にとってはこれ恐ろしい日です。だって恵みによって救われていながら、大切な日々を、大切な時間を無駄に過ごしてきたんですから。主に仕えるという大切な機会をみすみす逃してしまったんだから。もしそれに該当する人がいるなら、今日その罪を悔い改めて、今日から主に忠実に従っていかれることです。そして主イエスの救いを拒んだ人たちにとっては最も恐ろしい日であります。なぜならその時に、主イエスキリストこそが救い主であったこと、またこのお方が真の神であったことを知らされます。そして同時にこの警告されていた永遠の裁き、地獄が現実のものであることに気づくんです。なぜかって、自分自身がその永遠の燃える火の中で実際に苦しみを受けているからです。パウロはピリピ人の手紙の2章の中で、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためですと、フィリピンの2章の10節と11節に記しています。何を言っているか簡単に説明して終わります。これは世の中のすべてのものがイエス・キリストを主としてあがめ礼拝するという話です。そういう日がやってくるんです。すべての人々がイエスの前にひざまずくんです。もちろん贖われた私たちも、天使たちも。そしてそれだけじゃないんです。救いを拒んだ者たちも、罪を犯した天使たちも、すべてのものがこの現実に気づくんです。おそらくこの拒んだ者たちは私たちとは違って、心から喜んでこの方を褒めたたえることはないでしょう。彼らは後悔と永遠の苦しみを持って、このイエスが誠の救い主であったこと、この方が誠の神であったことを認めるんです。その日がやってくるって、 すべての被造物が創造主なる神の前にひざまずくんです、ね、信仰者の皆さん、その日が来るって言うんです。だから私たちはそれを知ってるがゆえに、その日のために備えをすることです。しっかりと主のために働き続けることです。これだけ主に仕えたからもう十分なんて言える人います？果たしてそれは正しい神に対する応答でしょうか？まだまだしなければならないことは残ってます。まだまだこの福音を知らない人たちが私たちの周りにいます。語り続けていくことです。この方を褒めたたえ続けていくことです。そしてこの方を礼拝しながら、この方の証を成し続けていくことです。どうぞこの新しい一年、主にふさわしい歩みを持って歩み続けてください。どんなふうに生きていくのか、それは我々一人一人が選択しなきゃいけない。主が喜ばれることを持って私たちの感謝を表し続けていきましょう。お祈りしましょう。父なる神様、この時間をあなたに感謝します。あなたが私たち一人一人を憐れんでくださり、この救いへと招いてくださいました。主よ、どうぞ私たちの心の目を開いてくださって、あなたの真理を正しく理解できるように、またその理解によってあなたが望んでおられるように歩むことができるように、私たちを助けてください。この愛する兄弟姉妹方一人一人を強めてくださり、その歩みをもってあなたへの感謝を表す、そんな歩みができるように、あなたの栄光を表しながら、あなたにそれぞれが感謝を表していくことができますように、どうぞあなたの祝福を一人一人に豊かにお与えください。この時を心から感謝して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。